この番組は人生の悩みの 99% は自転車が解決してくれる AVG23.8km 毎日の提供でお送りします。皆さんおはようございます。森健でございます。本日も毎日聞くことであなたの健康寿命が伸びるかもしれない、毎日10分走りに聞くラジオを始めてまいります。ですね、先日ね、娘と一緒にね、友人のバーベキューに招かれまして、そのバーベキュー会場でね、プールもあってね、そのプールとかも楽しんでまいりました。皆さんね、お盆休みの方もいらっしゃるかと思いますが、ね、そういったね、友人とのね、バーベキューとかね、楽しいですよね。はい。もうね、ビール、コストコでバレルのビール買ってきてね、あれってこうサーバーみたいに、なんかノブを引くだけでめっちゃこう、ね、ビールが注がれるっていうね、最高のシステムでございますよね。あれでね、もうたらふくビールを飲みながら、プールでね、遊んだりしてました。プールもね、そんなね、みんな子供は2歳とか3歳とか4歳とかね、そこら辺の子供なので、みんな足がつくね、大人だったらもう本当腰下、座った状態で腰から下しか半身浴みたいな感じのね、水の入り方のプールだったんですけれども、めっちゃね、みんな遊んでね、走り回ったり、シャボン玉をしたり、プールで泳いだり、おのおのね楽しんでおりましたが、夕方になってね、帰る直前、私の娘がね走ってる時に顔から転んでしまいまして、しかもね、それがね、芝生だったらよかったんですけど、砂利の上で転んでしまって、もうね、大泣きしてしまうと。で、そのままね、泣いたまんま、寝落ちしてしまうというところだったんですけれども、ちょっとね、顔にね傷が残ってはしまいましたが、治るかなという感じの傷でよかったなというのと同時にね、ここまでね全力で体力を使い切れるのって子供ってすごいなっていうふうに思いました。大人になるとね、体力をセーブして使うことが増えるかと思いますので、というか体力をねここまで使い果たして帰れなくなるほどで遊ぶっていう経験ってね、子供の頃しかできないなと思ってね、すごくね、子供的には夏休みを満喫してるのかなっていうふうに、そもそもね保育園なので、夏休みっていう概念はないんですけども、夏をね満喫してるなというふうに感じた話でございました。こういうね、全力を出し切る運動とかね、できる人たちってね、実際こう私たちの生活の、ね、中に入ると年収とか変わってくるのかなってちょっとね気になって、そこら辺調べてみましたので、今日の話はね、運動と年収の関係性について話をしておりますので、興味がある方は最後までお聞きください。それでは、ね、本編いきましょう。はい、皆さんおはようございます。改めまして森健でございます。沖縄でサイクリングイベントのコースディレクターや自転車ガイド、自転車サークルの運営、アドベンチャートラベルのコーディネーター、そしてイベントの制作などを行っております。ということで、本日も毎日10分走りに聞くラジオ本編と参ります。昨日はね、運動をしないことで10万円毎年損してるかもという話をしてまいりましたが、今日もねちょっとお金の話踏み込んでいきたいと思っております。はい。私のね体感的に、まず感じた話ね、させていただきたいんですけども、最近ね細かい作業とかね、お見積もりとかね、計画書、頭を使う作業、その前に朝ウォーキングやることで集中力がね高まるっていう経験すごくしています。歩く前と歩いた後では同じ作業でも実際にねデスクに座ってる時間っていうのは短く済むなという、その感覚があります。その30分ぐらいのね、ウォーキングっていうのを運動としては入れていくわけなんですけれども、その30分ね実際歩いたことで仕事のこう集中力が散漫になってずっとデスクに座って余計にかかってしまう30分取り戻してるなっていうような感じ すらあのするぐらいですね。うん、まあ、これはですね、実際は私の感覚だけではなくて、研究でも職場の運動とか、あと通勤で歩く、あと自転車に乗って通勤するっていうね、そういった活動自体が、まあ、その後の仕事のやりやすさとか集中力の持続時間にいい影響を与えるっていうデータが出ております。うん、なのでね、まあ、今日のポイント、今日のテーマはね、運動する人は年収が高いのかというテーマを、話していきたいと思っております。うん、ただね、これにはね、はっきりとした数字で見える相関関係っていうのがありまして、で世界の複数の研究で繰り返し確認されているそういったねエビデンスも一緒にお伝えしたいと思っております。今日のね、そのポイント4つあります。1つ目は健康による欠勤減、あとね生産性向上についてで、2つ目は運動によって育つ、まあ、非認知スキルっていうスキルありますという話です。3つ目は採用時にプラスの印象が与えられる、で最後は生活背景による運動機会の差ということでね、まあ、今の日本の賃金水準に当てはめて実際にお金で見たらどのぐらいの差が出るのか、そこら辺もね話をしていきたいと思っております。はい、じゃあまずね、もうお金の話からいっちゃいます。じゃあ実際どれぐらい、収入に差が出ちゃうのかという話なんですけど、これはね、まずねアメリカの全国的な長期調査ありまして、でこの調査の結果、運動習慣のある人はない人に比べて賃金が約 5-10% 高いという結果が出ています。はい、じゃあこの 5-10% ね、賃金が高いっていうことについて、日本の、まあ、令和5年のデータに当てはめてみると、平均年収は今460万円ということですので、この460万円に 5-10% かけると年間で約、低い方からで23万円、高い方で46万円、月にするとおよそ1万9000円から3万8000円差が出ているということでございます。で、まあ、月々ね1万9000円プラスされればね、美味しいものを食べれそうだなとかってね、旅行にも行けそうだなとかって、思った方もいらっしゃるかもしれません。あなたの、ね、趣味も充実するかもしれない。うん、それぐらいの金額差がありますよね。まあ、年収で言って50万円の差っていうのは結構ありますよね。うん、まあ、さらにね、性別で見てみると男性の平均年収は569万円なので、まあ、大体平均値の 7% 違うということであれば40万円ね、女性の平均316万円、これに 11% だったら35万円ということで、ね、まあ、これはね、あくまで、関係、あ、まあ、関数、ね、これをね、数字に、金額に置き換えた目安なので、まあ、必ずね、この金額が違うっていうわけではないんですけれども、運動は稼ぐ力の、差を作っていく、積み立てていくという感覚をね、持てるかなというふうに、思います。うん、じゃあね、これ、なぜ差がついているのかという2つ目のね議題ですね。はい、まず1つ目の、理由として健康と生産性の違いがある。運動はですね、体力をつけるだけではなくて体調を安定させる効果があります。欠勤を減らして集中力を持続させる、あとね、職場の運動介入を調べた、研究というのがありまして、小から中程度ではあるんですけれども、仕事のできる度合い、ね、スキルね、あと生産性の向上っていうのが運動によって、追加されているというような研究もあります。うん、まあ、単純にね、生産性が上がる、これは欠勤率の低さとかね、そういう物理的なものもあるんですけれども、実際のその人自体のスキルが上がるっていう効果も、少なからずはあるという話でございます。はい、2つ目、非認知スキルっていう、考え方があります。運動を続けること自体が自己管理や計画性、忍耐力を鍛えるという研究があります。これはですね、スウェーデンの双子、ね、双子っていうのは家庭環境とかが 一緒なので、あの遺伝も一緒ですよね。なので遺伝とか家庭環境は含めずに、単純にその運動だけね、運動の量がどうなのかっていうのだけを見る、研究っていうのができるので、双子っていうのはそういう時に使われたりするんですけれども、まあ、双子を対象にした研究がありまして、活動的な人の方が長期的な所得が高い傾向があると、はい、いうことで、運動はね、こうした、まあ、スキルを通じて成果に結びついている可能性が示唆されております、はい、続いて採用についてね、履歴書にスポーツ経験を書くだけで面接に呼ばれる確率が上がる、あなたは信じますでしょうか、ということで、これね、実はね、スウェーデンで行われた研究にあって、就職活動の履歴書にスポーツ経験を1行書き加えるだけで、面接に呼ばれる確率、まあ、つまり、ね、コールバックの率が上がったという結果があります。しかもね、特に体力が必要な職種で、それではまあ効果が当然ね大きくなると、はい、いうことでね、まあ、あとその体力が必要にならない職種でも実際にねポイントが上がっているということでした、うん、まあそのね、うちその中にはね、この人は自己管理ができてチームで働ける人だっていうね印象を与えるというところが、響いているのかなというふうに思います。で、4つ目、生活背景の差というところでね、日本の全国調査では収入や学歴が高いほど余暇での運動習慣が多く、で格差はおおよそ20ポイント近くに及びます。一方で仕事で体を動かす時間はむしろ低学歴の層の方が長いという傾向もあります。つまりね、時間的環境的な余裕が運動のしやすさに直結しているというところで、これはまあ、運動が先かそれともね収入が先かみたいな話になりかねない話かなとは思うんですけれども、実際ね、収入が多い方は余暇時間を運動で過ごす割合が高いというのはね、これはねちょっと、信頼できるデータなのかなというふうには思います、うん、まあ実際収入が多い人は余暇時間が、長いので、まあそのね、ただただこうテレビとか見たりゲームとかしたりするのでは時間を持て余してしまうから運動してるんじゃないのかというふうに思われる方も、ね、いらっしゃるかもしれません。ただね、実際にこういうふうに運動をすると頭の中がすっきりして能率が上がるっていうことを、その高収入層の方たちっていうね、その実感として持ってる人が多いっていう研究結果もあります。なのでまあどうせね余暇時間過ごすんだったらもう運動しようかなみたいなねマインドセットにもともとなっている、だから収入が高い、だから余暇時間も多い、だからその余暇時間は運動に費やすと、そういう流れがねむしろできてるんじゃないのかなというふうに私は思います。うん、はい、ということでね、どれだけこの運動っていうのが収入に結びつく可能性が高いかっていうのをね、皆さん、ここで話聞いていただいて、分かっていただけたかなと、思っております。ということでね、皆さんも今日から運動を、生活の中に取り入れてね、収入を上げていきましょうということでね、今日からできる実践方法っていうのを、ちょっと話をしていきたいと思います。まあ私たちね、何をやればいいのかと、はい、そういう話でございますね。で、運動の推奨基準というのが WHO とかね、厚労省のガイドラインで、あります。中強度の運動を150から300分、1週間の間でね。はい、なので7で割ると、まあ約50分ずつ、1時間ないぐらいのね、運動をやるといいのかなと思います。うん、まあ、150分であれば、まあ、大体20から30分ですよね、1日あたりね。うん、あと筋トレを週2回以上っていうのが推奨されております。はい、じゃあこれをねクリアするためには、実際何をやったらいいのか。ステップ1、朝歩き。出勤前や仕事前に10から15分のウォーキング。 ね、信号2つ分ぐらいの、ね、距離を早歩きするだけでノンスイッチが入ります、はい、ステップ2、シャワー中にスクワット、ね、これ筋トレですよね。湯船から出たら冷水に切り替えてゆっくりスクワット10回かける2セット、うん、週 2,3 回で十分です。これはね筋トレ扱いにもなります。私これやってるんですけど、これねめちゃくちゃおすすめです。なぜなら汗を気にしなくていいからです。はい、単純にね。ステップ3ブロック運動、朝5分の体幹トレーニング、昼3分の階段上り、夜10分の散歩や軽い自転車、ね、この3つで1日18分、週126分に、あと週末に、ね、少し足せば150分を達成できますというところでね。実際に私がやってるのは1日2回以上の30分の散歩っていうのをやってます、うん、これね30分って結構楽に歩けるんですよね、まあ、その中で早歩きの区間を、まあ、中間地点ぐらいでね入れたりしてるんですけれども、脳もリフレッシュされて集中力も上がる、あとねそれだけね運動、まあ1日の中で1時間以上運動するとすごく睡眠の質も上がるなという実感もありますのでおすすめでございます。はい、でね、まあここら辺の運動もちょっと厳しいなという方、今日の初歩運動リマインドのコーナーでございます。誰でもできる、初歩の運動をやらないよりはやった方がマシ、こういう運動から始めましょうという運動を毎日ね、初歩運動リマインドということで共有しております。ここから始めてもいいです。とにかくね何かやってみるからこそ脳みそが、運動をするというスイッチ入ります、うん、何でもいいからやってみてください。まず1つ目、起きたらカーテンを開けながら背伸び10秒。2つ目、歯磨き中にスクワット3回できそうですよね。続いてコーヒー抽出中にかかと上げ10回、かかと上げるだけです。続いてエレベーター待ちに階段1回分だけ歩くね。私住んでるのはだいたい6階ぐらいのところなんですけれども、そうするとねエレベーターね押した後1回ぐらいね降りることできますよね。うん、もう1回降りちゃって上からエレベーター降りてくるの待ちましょう。はい。まあ、あとね、最後信号待ちでつま先立ち10回と、一つだけでもいいです。できなければ明日からでも OK、 大切なのは続けること、初歩運動やってみましょうということで、ね、今日の話はここまでとさせていただきます。この番組はスタンド FM にて放送しております。感想や話してほしい話題等があればレター機能から気軽にご連絡ください。また今日の話が面白かったなとか、また聞きたいなと思っていただけた方はいいねボタンとチャンネル登録をお忘れなく。それでは皆さん今日も気をつけていってらっしゃい。